皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはハードウェアのフィレンツェについて話していきたいと思います。
はい、今日はそうですね、今日はまあなんかテック業界でのなんか大きなちょっとシフトが起きてると思ってまして、過去 2,3 年ぐらいにかけてなんですけど、はい、なんでそこについての話を、したいんですけど、まあそのいわゆる一つの世代の世代交代が今起きてるっていう、ところだと思って、るんですけど、それこそ2年ぐらい前ですかね、草野さん覚えて、ますかね、イノベーションが加速してるか減速してるかっていうエピソードをお二人でやったと思うんですけど、はい、なんかそこで多分話してたのが、そのテック業界内ですとその加速してるように見えると、ただ、実際で言うともしかしたら減速してるんじゃないかと。でその大きな理由としては、そのデジタル上の領域ですと、いわゆるイノベーションが許された環境にあったので、デジタル上のみが、まあ、加速してましたと。ただそれ以外の結構リアルなところ、例えばヘルスケアでしたり教育でしたり、まあ、場合によっては軍事周りもそうかもしれないですけど、あと製造でしたりエネルギー、とかの領域ですと、やっぱりイノベーションが難しくなってきていたと。でそこが減速していたので、なので、まあ、いわゆるその、ビットの世界、デジタルの世界ですと、加速していて、原子の世界、リアルな世界ですと、減速してたと。でそこで、まあ、いわゆるそのデジタル領域が、加速しているよう加速していたので、まあ、全世界がそう加速しているように見えてしまったと。で、まあ、それによって生まれてきたのがすごい価値が高いソフトウェア企業だったと思うんですけど、なんか、まあ、特にその SaaS 企業とかに関してはその8割とか9割のマージンを、作れるような、本当に多分世界一のビジネスモデル、を抱えていた企業が多かったと思うんですけど、うん、なんか最近これについて結構それこそリピートライブでも少し議論はしたんですけど、これは一時的なものなのか、このソフトウェア業界がこれだけその例えばマージンが高くてこれだけその、まあ彼らだけが加速する世の中っていうのが、それともなんか違う形にその SaaS 業界も、まあ、ソフトウェア業界も、テック業界全体、も、進むのかと言いますと、なんかそこについてちょっと世代が変わってきたかなと思ってるんですよね。で、まあ、いわゆるその SaaS でしたりソフトウェア領域がようやくそのコモディティ化し始めたと。でもちろんコモディティ化し始めたっていう話でいきますと、なんかそれによって価値がゼロになるとかそういう話ではなくて、ただまあ価値は多少なり多分下がりますと。でそれによって次の革命がどこに起きるかというと、やっぱ原子のリアルな世界での革命が、起きるんじゃないかというところで、それに合わせて新しいその世代の起業家が生まれてきて、いると思っているのが、まあ、今回 のエピソードの、まあ、主な、概念となりますね。
でもそれってすごい起業家の概念変わってきますね、本当に。
そうですね、多分今まで多分 2,30 年間そのインターネットの中での起業家とはちょっと違うような、起業家が生まれてくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そもそもこの SaaS がこのコモディティ化しているっていうところですと、いろんな多分意味合いがあって、でもちろんそれによってなんか SaaS でしたりソフトウェアが、完全なくなるっていう話ではなく、で全員リプレイされるっていうわけでもないですと。でもちろん多分セールスフォースでしたりマイクロソフトでしたり、場合によってはノーションみたいなその連携ヘビーなソフトウェアでしたりバンドル化されたサービスでしたり、本当にネットワーク効果があるサービスっていうもの自体は多分リプレイが非常にしづらいですと。でただ
大手はじゃあ強くなりますね、強くなるばかりですね。
可能性はなくはないですよね。ただその今のソフトウェア そのコスト構造がエコノミックスが、少し変わってくるのかなと思っていますと。 で今までですとやっぱり8割9割くらいのマージン、でまあそのある程度利益率が高い SaaS 企業が多かったと思うんですけど、なんかそれはそのインターネットのが普及していわゆる AI の発展が早まるまでの一時的な現象だったんじゃないかと。でいわゆるそのエンジニアが足りてないからゆえのあの価格感が出せたんじゃないかと。まあなんでいわゆるその例えば AI とかの発展によってエンジニアの数が無限大に増えていくんですよね。いわゆる誰でもコーディングができるように なってしまいますと。でそういう意味ですとそもそもそのマージン自体もそのまあそこのコスト構造が原価が変わるっていうよりも売上が下がるんじゃないかと。いわゆるエンジニアが無限大にあれば誰でも似たようなサービスは作れてしまいますと。まずそのまあ似たようなソフトウェアが作れますっていうところが一つ、あるんですけど、まあそれ以上にあのそれ以外の多分いろいろその価格を下げるような要素っていうのはあるんですけど、なんかそもそも歴史上を見ますとどの市場でもその最初は例えば 50% から 70% のマージンがあった企業も最終的には 30-40% ぐらいに落ち着くんですよ。いいビジネスですと。あの悪いビジネスとか、まあ、あのそれより低いビジネスも多いんですけど、なんでなんかそもそも 70% から 90% っていうのは割と非現実的なんじゃないかと。もちろんなんかソフトウェアの一般的な考えとしてはそれが分かりやすいんですけど、その一つのソフトウェアに関して無限大なユーザーが使えるので、なのでまあ考える中ですと本来であれば多分 70% から 80% あってもいいと思うんですけど、ただそもそもまずそのコピーができますと。で実際これあの今年の多分1月頃にカルタっていう資本政策のスタートアップが、あるんですけど、そこがちょっと少し炎上しまして、で炎上した時に誰かが、それのオープンソース版を、30日間で作ったんですよ。
まず なぜ炎上したかみたいなのは、
炎上した理由がちょっといろいろあのいろいろそのファウンダーとの関係、そのあのカルタの創業者、あカルタのサービスとそのクライアントである起業家とか創業者の関係性がちょっと悪化したんですけど、
あ
ちょっと そこまで説明するのはちょっとあの
あ、ま、た別の
長くなっちゃうので、あのただまあ、それによって炎上して、それでなんかコピーが割とすぐに作られたんですよね。でもちろ なんか完全に同じようなサービスでもないんですけど、でもある程度の機能は、使えて、でカルタですと確か年間、場合によって100万以上かかったりするので、それがまあほぼゼロで使えますと。
へえ。今も使われてるんですか？
今も、使われてます。でカルタ自体もいいサービスではあるので、いまだに使われてはいるんですけど、まあ、いわゆるそういうコピーがすぐに作られたっていう状況が、はい、ありましたと。でそれを見た、あのチャマスさんってあのソーシャルキャピタルの、ファウンダーなんですけど、彼が、なんかそれ用のインキュベーターを作りたいですと。いわゆる、世界中のトップのエンタープライズソフトウェア を、あのコピーしてAI とかを使って、それの、まあ、80% バージョンを 90% のディスカウントで提供しますと。まあそれがちょっと果たして成功するのかはあのもちろん分からないですけど、あのでもちろんなんかそのいろいろ連携されたサービスでしたりバンドル化されたサービスって非常にリプレイしづらいとは思うんですけど、少なくとも最初はバーチカル系のソフトウェアは割とあのここに影響されるのかなと。なので例えばなんですけど、EC ブランド向けの、レビューサービス、ヨットポっていうサービスがあるんですけど、そこの、はい、例えばベースの機能って割とすぐに AI で作れてしまいますと。あのしかもその EC ブランドが自らなので、そういうところに関してはよほどそのネットワーク効果がなかった場合です。 と、やっぱりコピーどうしてもされますと。で、もう一つ非常に重要なポイントでいきますと、そもそもその AI との関係性が、どのように進化していくのかっていうところでして、今ですとやっぱりどうしても人間がどのソフトウェアを購入するか、どのソフトウェアを使うかっていうのを全部判断してるんですけど、それが後々 AI が行うっていうことが起きれば、そもそも AI はそこのいわゆる一番、効果的なもの、なおかつ、効率的なもの、コスト面で言うと効率的なものを、探し出してくれるので、場合によっては AI が自ら自社開発するべきだって判断しますし、
自分のバンドル化もできるかもしれないですね。それ
自分のバンドル化もできるかもしれないですねなので、例えばなんですけど、そのオフトピックで、我々が、ソフトウェアなんかこ、例えば、CRM を導入したいですと。でそれに対して、例えば、100万円の予算がありますと、年間、そうすると草野さんがもしかしたら自らなんか検索したり比較したりするのではなくて、 AI に100万円の予算あるので、あの CRM 作っあの、CRM をベストな CRM を、見つけ出してくださいと、っていうのを任せるようになるんですよね。でそうすると AI は自ら作るか、それともセールスフォースに行くか、いろんなサービス、世界中のソフトウェア、を探し出すかっていうのは全部選べるんですよね。で場合によってはそのセールスフォースですと、やっぱバンドル化されたサービスなので、人間にとってはその一つにデータソースがあるとやりやすいじゃないですか、いろいろ機能 ABC っていうのは、はい、ただ、AI ですとそれを全部同じデータを10個のサービスに入れられるんですよ、より簡単に。なのでもしかしたら AI の場合ですと10個のオープンソースのすごい安いソフトウェアに入れてデータを入れて、それでまあ裏方すごいマニュアルな作業を AI がして、それで連携して最終的にそれをアウトプット出す可能性があるので、そうするともしかしたらそのセールスフォースですら、最終的にリプレイされる。場合によってはセールスフォース自体が価格を落とさないとそもそも成り立たない。でまあそういう世界が来ると、もしかしたらそのそもそもそのマージンの、エコノミクスが変わったり、場合によってはそのそもそもビジネスモデルが変わってくる。これは前のその AI ネイティブの話でも、したと思うんですけど、その今席数ベースのものではなく、その重量課金モデル、いわゆる利用するたびにチャージされる。でそうするとやっぱり利用ベースのモデルってより低くなるので、なので、最終的にこのマージンが下がってくるんじゃないかと、まあ、いわゆるソフトウェアが、多少なりコモディティ化されるんじゃないかというところですね。
まあ、消費者的には嬉しいんですかね。やっぱり
多分嬉しいと思います。そ
ういうのと作る側、開発者からしても嬉しいですけど、大手企業とかは大変になって、まあ、ミドル層のスタートアップが大変になってくるみたいな。
そうですね、まあ多分一番最初に影響されるのがミドル層ですね。でまあ後々大手も、あとスタートアップも影響されるかなとは、思うんですけど、なんかこのコメディ化っていうところがすごいネガティブに捉えられるケースって多いと思うんですけど、なんかそうではないと思ってまして、例えばなんですけど、リテール業界もある程度コモディティ化されたと思うんですよ。例えば T シャツっていう商品自体ってすごいコモディティじゃないですか。でもちろんブランドで違いがあったりとか、多少なり生地の違いで価格の差があったりすると思うんですけど、全体的に商品としてはコモディティ化されてますと。でもなんかだからといって価値がない会社、いわゆる T シャツを売ってる会社で価値がないっていう話じゃないじゃないですか。最近ですとトゥルークラシックってシリアルトークでも話してるリテール系のブランドですけど、そこも T シャツを主に売ってますけど、あそこ年間200ミリオンの売り上げ出してるので、それこそナイキでしたりいろんなアパレルブランドが T シャツって大成功しているので、ただその中でも例えばウォルマートとかターゲットとかアマゾンとか、いわゆるそのリテール業界をある程度コミュニティ化させたビジネスってあると思うんですよね。
うん、
でまあそれと リテール業界じゃなければ、例えばなんですけど、ソフトウェア業界ですと、これはあのリピートライムでエムレさんが言ってた話なんですけど、あの、Excel みたいな、まあ、立ち位置なんじゃないかと、AI が。まあ、AI によってそのソフトウェアがどんどんあの生まれてくるものが。いわゆる Excel って割とベーシックなタスクであれば、うん、な何かを課金、ソフトウェアに課金するのではなくて、もう Excel を使っちゃいますと。でそういうような、いわゆるシンプルなユースケースでしたり、ツールに関しては、基本的にもうあの自社、まあ、AI によって自分自社で開発したりとか、まあ、いわゆるほぼ無料で、使えるような、そのソフトウェアが使えるような世界になってくるんじゃないかと。で、まあ、結果的にマージンがどんどん絞り出されて、で、場合によっては違うビジネスモデルが生まれてきたり、すると思うので、まあ、なんでソフトウェア企業としては、今後、その、本当にスケールするにあたって、どこまでピュアなソフトウェア企業でいるべきかっていう議論って多分必要になってくると思うんですよ。
お
で、特に今のトップテック企業、多分セールスフォースを除けばですけど、セールスフォースが多分あの例外だと思うんですけど、今の例えばトップ7、8社ぐらいの、あの、まあ、世界のトップ7社ぐらいの企業で、基本的にテック企業ではあるんですけど、かなりのハードウェアのところ、まあ、フィジカルな、ところを、まあ、事業として取り扱っていますと。
そうですね。
で、まあ、Apple ですと、まあ、当然ながら iPhone ですよね。で、Microsoft ですとデータセンターでしたり、Xbox でしたり、Windows、Google もデータセンター、スマホ、Amazon もディストリビューションセンター、NVIDIA はもう完全チップ会社なので、チップで、まあ、Meta ですとデータセンターでしたり、ヘッドセット。テスラも車、ロボット、工場と、まあ、かなりフィジカルな領域が、をしっかり入り込んでいるっていうところなので、まあ、もしかしたらその個人的なその仮説として持っているのが、次の大きなイノベーターっていうのが、そのソフトウェアとハードウェアのハイブリッド型を、まあ、実現するような人なんじゃないかなというふうに思ってますと。
それは同時に立ち上げるみたいなイメージなんですかね。
両方を兼ね備え、最初からある程度兼ね備えているっていうところですね。で、場合によってはそのハードファーストですね。あの、で、ただなんか、これってすごい考え方としてはあり得ることかなと思っている理由としては、今までやっぱりソフトウェアが世界を食べるっていう、あのマーク・アンドリーセンさんの名言があったと思うんですけど、それただ基本的に世界ってそのリアルなものがほとんどなので、そうするとそこをソフトウェアが影響しない限りは、
はい、
基本的に世界は食べれませんと。で、まあ、なおかつこの2つがうまくバランスできるんじゃないかと。で、特にそのスタートアップとしては、その優位性作りとしては両方兼ね備えるっていうのはすごい強くなるものだと思ってまして、そもそもその、スタートアップが立ち上がった時に、その他のスタートアップと優位性を作らないといけないですけど、同時にその大手とも優位性を作らないといけないじゃないですか。でそこで、例えばスタートアップに、他のスタートアップに対して優位性作りの一つの大きな多分ファクターとしては、やっぱりハードウェアとかディープテックってなかなか他の人たちが入れない領域なんですよね。今だとソフトウェアだと AI である程度入り込めちゃうので、なのでそのハードウェアでしたり、例えばあの科学でしたり、物理でしたり、まあ、機械とか、製造とかの領域とかに関してはやっぱりスタートアップが入れませんと。そこに関しては基本的に本当に競合になるのは大手ですと。ただ大手に関してはソフトウェアに弱いので、なのでソフトウェアを持つことによってそこでの優位性と、あとはさらにまあ、よりエコノミクスを改善できるところかなと思ってます、ね、なので、これの多分すごい分かりやすいというか、まあ、いい事例が去年話したアンドリルっていう防衛テックの会社 なんですけど、彼らは基本的にその大手の防衛企業と似たようなハードウェアを作るんですけど、
はい、
大手の防衛企業ですとだいたいマージンが 7-8% ぐらいしかないんですよ。でそれをアンドリーはソフトウェアを加えることによって 40-50% に上げることを目指してるんですよ。なのでまあより効率的な、形でハードウェアを使ったりとか、なんかそういうことができるようになってくるので、なのでやっぱりこのソフトウェア、ピュアなソフトウェアだけではなくて、ソフトウェアとハードウェアを両方組み合わせた会社が結構これから来るんじゃないかと。でこの話は多分 2,3 年前にオフトピックでもそのファクトリーアザサービスっていう、まあ、製造業界の中で、話したと思うんですよね。そのヘイドリアンとかバルダとか、まさにそういういい事例だったりするんですけど、それ以外にも最近ですとセンラっていう、ワイヤーハーネスの製造管理プラットフォームでしたり、あとジェンファブっていう、分散型の工場を作るような会社とか、なんかいろんな、会社がこの領域で出てきてますし、まあ、その前ですと例えば合成バイオの話も我々もしたと思うんですけど、そこも多分ここに関連する話だと思うんですけど、まあ、なんか特に去年とか一昨年に話したこのバルダとかヘイドリアン、あとアンドリル、に関しては、実はその3社結構仲がいいんですよ。で結構そこの、実は同じコミュニティにいまして、その3社とも。でこのコミュニティが、実は個人的にすごい注目してる、まあ、そのコミュニティと、あとそのコミュニティがある場所ですね、特定の場所に実はあるんですけど、
はい、
そこがもしかしたらその次の、まあ、いわゆるクレイジーな起業家、まあ、いわゆるカルトリーダーですよね、が、生まれてくる場所なんじゃないかなと、思っていて、まあ、次回アメリカ行った時とかはちょっと行ってみたいなっていう場所なんですけど、それが実は LA にあるんですよ。
はい。
で LA って、多分印象としてはどちらかというとそのエンタメでしたり、やっぱ C 向けのイメージが強いと思うんですよね。実際に多分、LA 空港に飛行機で LA 空港に入るときに右肩に大体ハリウッド のサインがあったり、ベバリーヒルズがあったりとかするので、まあ、それがいわゆる LA として印象的なものじゃないですか。
はい、
まあ、本当にハリウッドがあるっていう、場所だと思うんですけど、でまあ、スタートアップ業界としてはやっぱり C 向けが強いと、まあ、スナップチャットを含めて、結構 C 向けとか、まあ、インフルエンサーがいる街とか、そういうふうに見られているんですけど、実はその到着するときに右側ではなくて左側を見てほしくて、左側がいわゆる、アメリカの多分これからそのハードウェアハードテックのフィレンツェと呼ばれるような場所が出てくるんじゃないかと。でそれがこの LX ってその LA 空港の多分5分から10分ぐらい南に行くと、エルセグンドっていう町があるんですけど、そこがまあそのアメリカのハードテックのフィレンツェと呼ばれるような場所になっていますと。でこのエルセグンドっていう町は、1917年に設立された町なんですけど、そのエルセグンドっていう名前の由来は、シェブロンっていう車会社があるんですけど、そこが2つ目の製油所を作ったんですよ、そこに。でエルセグンドって英語で言うと The Second っていう、まあ、いわゆる2番目っていう場所のっていう名前なので、まあ、いわゆる2番目の製油所っていうところにもう直接的な名前をつけた、らしいんですけど、まあ、結構小さい町で、確か14平方キロメートルぐらいしかないので、2万人住んでないんですよ。なんですけど結構そのいろんな会社が実はいまして、なんかプロのスポーツチームとかもいるんですけど、あと LA タイムズとか、あとロリアルとか、あとマテル あのバービーとか作ってる
バービ
ー、はい、ことですね。そこもあるんですけど、やっぱりより重要なのが、航空会社とか航空会社関連の会社がめちゃくちゃ多いんですよね。なんでボーイングもレーシオンもそこにオフィスがあったりしまして、
はい、
そのまあそのエルセグンドが入っている LA カウンティっていう地域があるんですけど、そこが多分2012年なんで10年以上前の話ではあるんですけど、なんか318社ぐらいの航空関連の製造会社でしたりパーツメーカーとかが、いたらしくて、であのめちゃくちゃ、まあ、そういう関連の会社が多いっていう、ところで、まあ、結構、アメリカで初めての航空会社とかその、飛行機関連の会社って結構 LA から LA 出身の会社が多くて、 あとロケットとかも作ってたり、で、まあ、1940年代からまあ60年代の間に結構その今で言うと大手 あの防衛企業が、オフィスとか工場を作り始めたんですよね。あのロッキード・マーティンとかボーイングとかレーシオンとか作ってきて、まあ、いわゆる何でも作れる場所として、言われてまして、飛行機からロケットからミサイルまで、何でも作れますと。で、特にまあ1980年代から1990年代の、アメリカではその宇宙産業がブームになったんですよね。
へー。
でそのタイミングですごいあの街が賑わったんですけど、
儲かるビジネスだったからなんですかね。
まあ、結構その政府がお金を入れてたっていうところがあって、まあ、それがいわゆるそのボーイングとかあのレーシオンとかそういうところに流れていたというところですね。でまあその後まあ、それこそスペースシャトルがあのエルセグンドの街で作られていたりとかしたぐらいなんですけど、まあそれが1990年代の終わりの方でいろいろ止まりまして、まあ、いわゆるスペースシャトルとかも、プログラムシャットダウンしたりとか、したんですけど、まあ、2002年にある元ペイパルの従業員が LA に、来まして、スペース X っていう会社を立ち上げるんですよね。でそれがまさにエルセグンド の街の中でオフィスを立ち上げるんですけど、イーロンもなんかそこを選んだ理由としては、なんか当時はもちろん全くスタートアップエコシステムがそこには存在しなく、どちらかというとその今までの LA のレガシーですよね、そういうその航空関連でしたり、あとモータースポーツとかのメッカと言われているような場所だったので、なんでそこの人材を取るためにそこにオフィスを立ち上げたんですけど、なんでなんかここに最近ですとスタートアップがめちゃくちゃ群がってるんですよ。
いいエンジニアがいるっていうのはもともとそうだったんですね。じゃあ
そうですね、もともとそうだったっていうところもあるんですけど、実はもう一つすごい重要なところがありまして、そのもう少し物理的なものなんですけど、まずその場所が必要なんですよね。で場所っていうのはもちろんスペースっていうところもあるんですけど、もう一つすごい重要なのは、そもそもその、機械を扱えるような環境じゃないといけない、でそれって、まあ、いわゆるそのある程度の、電気を流せたりとか、そのローディングドックスといって、まあ、いわゆるその荷物を運べるような施設とかがないといけないんですけど、それをゼロから作るのって結構めんどくさいんですけど、エルセグンドってそれがもう備え付けであったりする場所が多いので、なのでハードウェア系の会社としてはもう理想的な環境なんですよ。なのでそこでもちろんスペース X、もそうなんですけど、レディアントニュークリアでしたり、それこそ VALDA とか、ABL スペースシステムでしたり、まあそこからちょっとだけ離れるとアンドリル、ヘイドリアン、ロケットラボ、レラティビティスペース、インポルスペースとか、結構な宇宙、関連のスタートアップが出てくるんですけど、まあ、やっぱりスペース X 効果がすごいですよね。
じゃあ結構界隈の人というか知ってる人からしたら、割と結構スペース X からこうあそこ盛り上がってるよねみたいなのは あったんですかね。
あ、でも本当にそうだと思います。あのまさにもうスペース X マフィアがそこにいるっていう感じですよね。あのそれこそ多分直近のスペース X の時価総額だですと、あのこれはテンダーオファーとかなので、あのちゃんとしたラウンドではないんですけど、180ビリオンぐらいの時価総額なんですけど、なんかそれ以上にスペース X ってそのマフィアで結構貢献してるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、最後に確認した時には100人以上のスペース X 創業、スペース X、卒業生が今スタートアップの創業起業家になっていて、多分合計 4.5 ビリオン以上調達してるんですけど、それこそ VALDA とか、レラティビティスペースとか ABL、とかエプシロンとか、いろいろ宇宙系でしたり、まあ、宇宙系じゃないところもスペース X、卒業生が多いんですけど、なんかそのやっぱりイーロン・マスクが作ったものっていうのはもちろんすごい価値のある会社でもあるんですけど、同時に次世代のスタートアップ人材を作った人でもあると思うので、なんかそこがすごい結構すごい面白い起業家がそこから生まれてきているんですよね、そのエルセグンドの町から。でこれはもちろんなんか一部はスペース X 出身者もいますけど、一部はそこの出身者じゃない人たちもいるので、でその中からちょっと2、3社ちょっと紹介したいんですけど、
はい、
1社目が、社名が、レインメーカーっていう。
お
で彼らがやろうとしてることは
ふわふわ系、
もう会社の、名前通り雨を降らせるっていう。
かわいいかわいいって言って言ってちょっと嫌な言い方かもしれないですけど、かわいいね、すごいいいですね。
まあ、でも天気をコントロールするっていうのが彼らの、ミッションでもあるんですけど、
はい、
やっぱり世界中ですとやっぱ水不足の、場所が多いですと。で特にアメリカとかでもそうだと思うんですけど、例えばアメリカですと、はい
はい、あどうぞ。
あ例えばアメリカですとそのアリゾナとかですと、地下水の、利用をなんか上限を設けたりとか、これ以上使うともう水がなくなってしまうのでこれ以上使えませんっていう制限を設けたりとか、過去にもカリフォルニア州での干ばつの話とかもしたと思うんですけど、その干ばつの影響で結構そこにいる農家の人たちが 1.7 ビリオン分の売り上げを失ってたりとか、なんかそれこそコロラド、とかですとその自然の、いわゆる川から来る、水、よりもはるかに需要が高くなっているので、それによってその人だけではなくてそこに、そのエコシステムにいる動物ももちろん影響されて、いて、でもちろ ん, なんかその水不足を解決するためのソリューションっていくつかあると思うんですけど、その中の一つが海の水を、普通の、いわゆる人間が飲める水に、変えると、いわゆるその塩を取り出すっていう、作業があるんですけど、それも結構お金がかかるっていうところと、内陸ではやりにくいんですよね、もちろんなんですけど、海がないので近くに、なのでじゃあどういう形でより水を取れるかと、言った時にそのレインメーカーの創業者である、オゴスタス・ドリコさんが考えたのはもう天空にある水を取っちゃえよと。で、全世界の中ではその大気の川っていうものがあるんですよね。その大量の水蒸気が流れ込むっていう現象だと思うんですけど、結構例えばアメリカの西海岸ですと確か 30% から 50% ぐらいの降水がそこから来てるんですよ。なんでそこが例えばその大気の川が例えばよりその干ばつがひどいエリアとかを通った時にそこから数パーセントの水を取ればいいんじゃないかと。最終的に海に戻ったりするのでその前にちょっとだけもらいましょうと。なので、このコンセプト自体はそのいわゆる雲から水を取ると まあ、雨を降らせるっていうところって、実は、1940年代から使われている技術なんですよ。でアメリカが考えたものなんですけど、今一番使ってるのが例えば中国でしたりフランスでしたり、あとあの中東の、特定の国とか使ってたりするんですけど、多分中国が多分一番有名だと思うんですよね。それを使ってるっていう意味ですと、中国の最大あの一番大きい川、長江っていう、川で、使っていたりとか、まあ、結構水がなくなり始めているので、それを水を増やしたりとか、しているので、まあ、この技術自体はすでに存在していて、その、まあ、黎明期から創業者からするとアメリカがそれをもう一回ちゃんと発展するべきだと。なので彼らはそのより、低価格でより、サステイナブルで、いろんな、環境で、使えるようなテクニックとか技術を、まあ、開発しているというところで、まあ、その創業者が言ってたことでいきますと、人間は、大陸を支配できましたと。でも海と天空は支配できてないですと。なのでそれが次のステップだと。で、まあ、彼の会社は、空を、まあ、コントロールするっていうのが、目的ですと。
なるほど。
まあまあやばい発言だと思うんですけど。
やばい。いやでもなん か考え方が面白いですね。
うんうん。
でも今までそのなんでそのあったのにアメリカはやらなかったんですかね。
そうです。まあ、一部はそもそも、できる環境が、限られてたっていう部分がありますし、あと、そもそもちょっと高いんですよ。銀とか使わないといけないので。その雨を降らせるために、なんかそこ の、素材自体がよりなんか多分違うものを使わないといけないんですけど、それはそういうものを今開発してるので、まさに黎明化とかが、なので、まあ、あとはその若干批判されたりするので、いや自然じゃないことを やっているので、なんで、まあ、特に中国とかも結構批判されたりするケースもあるので、なんで、まあ、それもどうなのかっていう問題がいろいろあるんですけど、まあ、そういうことを考えてる企業家がいますと。
そういうのってやっぱ VC から調達してるんですか？
そこは VC から調達してますね。
それはどういうところから調達してるんですか？
まあ、でもそれこそディープテック系のそのファンドでしたり、まあ、多分出資はしてないと思いますけど、多分興味持つのはファウンダーズファンドとか、それこそラックスキャピタルとかそういうところですね。なんで、まあ、それが1社目ですと。で2社目に関してはちょっとあまり僕もそこまで、まあ、1回実は創業者と1回話してるんですけど、そこまで詳細が知らない会社で、アストロフォージっていう会社なんですけど、彼らがやろうとしてることは、小惑星でレアメタルを探す会社ですね。
ほうほう。
なかなかこれもやばい発言ではあるんですけど、今地球上ですとプラチナムでしたりいろんなレアメタルが、不足し始めますと。特にその iPhone とか医療機器とか、例えばテスラ作るときもいろんなレアメタルが必要なんですけど、それがどの量が減ってるので、なんで、まあ、どの価格が上がってしまいますと。であれば宇宙で探せばいいんじゃないかと。で実際に小惑星とかはすでにそれが大量にあるっていうのは知ってたりするんですよ。なんでそれを実際に、まあ、スペース X の、ロケットで打ち上げて、で小惑星を見つけてそこに着陸して、そこで、実際、まあ、レアメタルを取り出して、で地球に戻るっていうことをやろうとしてる会社ですね。
すごいですねそれ。
なかなかこれもすごい発想な、会社ではあるんですけど、まあ、なんかそういう会社もいたりで、最後の会社は、 さらにちょっとやばいかもしれないですけど、バラアトミックスっていう会社なんですけど、ここに関しては何をやろうとしてるかというと、空気から、石油を作ろうとしてますと。
ふーん。
で、確かに、理論上は分かるんですよ。その石油でしたり、そのガスとかに関しては、炭化水素で主にできてるので、なんで炭素と水素があれば作れるのは作れるはずなんですよ。で、まあ両方とも大気の中に存在するので、なので理論上可能なんですけど、ただそれをやるにはかなりのエネルギー源が必要なんですよ。まあそれをいろいろそれを作るためには。で、なのでそのバラーの社長のアイゼア・テイラーさんは何をやろうとしてるかというと、原子力でそれを作ろうとしてますと。で、もちろんなんか原子力の話をすると、まあ、特に日本に関しては、まあ反対派の人も多いと思うんですけど、なんか一つこのアイゼア・テイラーさんの考えでなんか面白いと思ったところでいきますと、原子力、今現在の原子力で大きな課題がありまして、それが一つディストリビューションの課題があるんですよ。基本的に今の原子力ですとアウトプットが電気なんですよ。まあいわゆる原子力発電所みたいなものになってくるので、はい、ただ電気の一つの大きな問題で保管がすごいしにくいんですよ。基本的にそのまま流さないといけないの でそうするとどうしても原子力発電所っていうのは人の、いわゆる住宅街の近くに置かないといけないんですよ。保管ができないので、
はい、
でこれはもちろん大きなリスクがあるじゃないですか、
はい、
なんですけどバラーみたいなものを使えば一応理論上ですけど、アウトプットが電気じゃなくなるんですよ。アウトプットが石油とかガスになるんですよ。
はい。
で、石油であればパイプを使いますし、ガスであればトラックを使えるんですよ。なんで、保管ができるようなものがアウトプットとして出てくるんですよ。で、そうすると、いわゆるその原子力発電所ではなくて、このバラーが作ろうとしてるもの自体は、住宅街からかなり遠ざかったところに置けるんですよ。なので、そういう意味でいきますと、より安全を、確保できますと。で、なおかつ、大気からガスを作ってるので、いわゆるカーボンヌートラルな燃料なんですよ。で、これが本当にできるかどうか正直僕もわからないですし、まあ、そもそもその原子力っていう、って言った時点で結構反対する人も出てくる可能性あると思うんですけど、ただこれだけのなんか発想を持つっていうのはすごい面白いなっていうところですね。
確かに、なんか前にエアーっていうなんかウォッカつ二酸化炭素でウォッカ作ったり、なんか航空機の燃料を作るみたいなのとかもスタートアップあった気がするんですけど、あれにも近いんですかね。
若干多分考え方としては似てると思いますね。そのいわゆる空気のものを 何かに変えるかっていう話なんですけど、それは多分より石油とかガスに変える方がエネルギーがかかるっていうところですよね。例えばウォッカよりも
なるほど。
でちなみになんですけど、バラーの創業者、まあ、社長のひいおじいちゃんがマンハッタ計画に関わってた科学者だったらしいです。なんでまあそういうバックグラウンドはすでに持ってる人ではありますね。
すごい、なんかそれは箔がありますね。
そうですね。でまあなんかもちろんなんかそのバラとかに関しては、その彼の目的の一つはエネルギーコストをもう最小限にすることなんですよ。まあいわゆるガソリンを無限、まあいわゆるカーボンヌートラルなガソリンができた場合に、 いわゆるエネルギーコストがどんどん落ちていくので、でやっぱりその今ですとその中国の、そのエネルギーコスト、に関しては、アメリカより安いんですよ。アメリカがだいたい中国の 1.8 倍ぐらいあるんですけど、
はい、
なのでそれって結構今後に関してはかなり課題になってくる。特に物の製造とかに関してはもちろんより安いエネルギーコストあった方が安く作れるので、で今後のその AI とかロボットの発展を考えると、例えばテスラとかなんですけど、あの最近あの人型ロボットとか作ってるじゃないですか。
うん、
あのオプティマスっていうやつですけど、はい、彼らが多分最終的に想定しているのが人間ではなくてオプティマスがあの車を作ってくれる。
うーん、
でもそうすると今後の工場ですと労働コストではなくてエネルギーコストの方が重要になってくるんですよ。
確かに。
となるとそこのコストを最小限に抑えるっていう、まあ、そういうその需要がどんどん高まっていくので、そういうところでこういうバラとかの、まあがすごい役に立つんじゃないかと、
うーん、
いうところです。なのでまあこの3社ともかなりの多分ハードとかそのあのリアルなものを作りながら、まあ一部外屋で補っているというところをやってるんですけど、なんかエルセグンドの起業家のちょっと特徴がいろいろありまして、一つの特徴はまあ最初にそのソフトウェアの時代がちょっと終わるかもしれないみたいな話をしたと思うんですけど、それを多分一番思っているのがエルセグンドの人たちであって、
あの
アンチサースなんですよ。
うーん、
あのサースはクリンジだっていう人たちが多くて
クリンジっていうのはどういう、
まあなんかなんか嫌とか気持ち悪いとかピュアス、あのエルセグンドはサース企業のゾーンではありませんっていうミームがあるぐらいなんですよね。
うーん、
でもなんか同時になんかすごいあの愛国心が強い場所でもありますし、その企業家の話を聞いていると、でなおかつすごいオプティミストが多い、もう本当に本気で世界を変えようとしてる人たちが、そこにいると思っているので、あともう一つなんか面白い傾向としてあるのが、もちろん全員ではないんですけどドロップアウトが多いです。
うーん、
で大学だけではなくて高校中退者が多いです。
へえ、
それこそさっき話したバラーは高校中退してます。
うーん、なんでなんだろう。
なんかやっぱり学校が意味がないって思った人たちですよね
へ
え。特になんか本当に小さい時から機械をいじってる人たちでもあるので、なんかもうそっちでもう自分たちで勉強して自分たちでそのまま起業してあの前に進もうとしてる人たちなので、なんかこれもなんか今のなんか結構やっぱり大学に行く起業家とかって多いと思うんですけど、 MBA 生とか中で、卒業してスタートアップ立ち上げる人たちも多いと思うんですけど、そこと若干カウンターしてる部分があるかなっていうふうに思いましたね。
なるほど。
まあ、あとはなんかやっぱりエルセグンド の、 その小さい町に全員いるからこそ、その地域的なネットワーク効果っていうのが生まれてきているのかなっていうふうに思いましたね。やっぱりスタートアップが他のスタートアップのから、パーツを購入したりとかサービスを提供したりとか、しているので、だから結構ボトムアップ型の、コミュニティが出来上がって、いるっていうところですね。でやっぱりあと小さい町だからこそなんですけど、それこそ昔のサンフランシスコとかそうだったと思うんですけど、なんかどのカフェとかに行ってもコーヒーショップに行ってももう起業家がめちゃくちゃ多いんですよね。
そんなところで仕事ができる系 のなんかジャンルなんですかね。それでもアンチソフトウェアと言いつつ
まあでもソフトウェアピュアソフトウェアですと多分なかなかの起業家ですとなかなか入りづらいとかではあると思うんですけどまあいわゆる似たようなそのハードウェアとかやってる人とかですと結構そこにみんな集まり始めて、いるっていう、 ところで、でまあなんかハードウェアに関してはその SNS とか特に例えばメッセージアプリとかと違って、その一社が全部のエコシステムとかシェアを取るわけではないので、複数社が生き残れるような世界でもあるので、だからこそこの地域的なネットワーク効果って実はハードウェア企業の方が重要なんじゃないかなっていう説もあるんですけど、なんかまあ個人的にはここのエルセグンドっていう街からその次世代の起業家がこれから生まれてくる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、なんか若干その僕も行ったことない街ではあるので、一応聞いてる話の範囲でしか話せないんですけど、ちょっとそのインターネットの初期の盛り上がりとか、その環境を感じさせるようななんか雰囲気ではあるかなっていうところですね。
あとなんか白人の男性の人が多いみたいな話も言ってましたよね。
そうですね、あの若干白人男性が多い、ちょっとブロカルチャー的なところはありますね。
そんな感じはしますね。
なんでちょっと若干ブロ的なカルチャーが ありますし、エナジードリンクをめちゃくちゃ飲む人たち。でもそれこそ昔のスタートアップもそんな感じでしたよね。なんでまあなんか本当にエルセグンドが次のその起業家の街になるか正直わからないですけど、個人的にはなんかこのエルセグンドっていうのはその、次の流れの象徴なのかなっていうふうに思ってまして、その今までそのビットの世界を、イノベーションしていたものがようやくその原始リアルな世界を、イノベーションできる、まあしようとしてる、より積極的にしようとしている起業家が、増えてきているんじゃないかなというふうに思っているので、なんか個人的にはそのまあ多分今後のエピソードでも話すんですけど、もっと今のそのまあ今のスタートアップ業界の一つの課題としては、多分もっと大きな夢を持たないといけない起業家が必要と思ってる中で、結構ここのエルセグンドにいる起業家を見ていると、それがなんか一部彼らは実現できてるのかなというふうに思ったので、なんかそれは個人的にすごいちょっと安心した部分ではありますね。
安心っていうのはその どういう意味で、
その、まあ、今後 の、 そのイノベーションが加速するか減速するかっていう話の中で加速する可能性が出てきたんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
すごいですね。でも結構ハードウェアだからお金かかりそうですけど、そこにちゃんと集まってるっていうのが
そうですね、
すごいですし、でもやっぱまあ国大きいものとかそういう燃料とかエネルギーとかになると国も支援してるんですかね、そういう意味だと。
いや今のところはほとんど支援してないですね。
すごいですね。
まあ、もちろ ん、 なんか防衛テック系の会社ですとなんか政府に売り込んだりとかそういうのとか多少なりあると思うんですけど、まだなんか政府がそのお金をなんか資金提供したりとかそういうのはあまりないらしいですね。
なんで
むしろそれがない方がいいんじゃないですかね。
政府のなんか投資部みたいななかったしたっけ、違うか。
あと取引先は CIA とかありますよね。
ああありますよね。
でも彼らは基本的に多分エルセグンドの会社にほとんど投資してないと思います。まあ後々投資するとは思うんですけどね。ただなんかどちらかというと結構なんかそういうのを結構最初嫌うような形でもある気がするので。
ということで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもやっているので、ぜひノートでチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。